2018年1月の2週目か3週目にこの音源を放送していただければと思っております。具体的な日程については追加で音源に入れておきますのでよろしくお願いいたします。番組名はあなたの明日のためにです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、地面前9、8、7、6、5、4、3、2。ロイヤモンドのあなたの明日のために。この番組はバイオスタンダード社、そしてネットウェブ TV.com のサポートでお送りいたします。皆さんこんばんは。イントロデューサーロイヤモトです。いかがお過ごしでしょうか。今週も最後まで聞いてください。ロイヤモトのあなたの明日のために。さて、今週のゲストなんですが2回目の登場になります。電信ゼミの専務取締役中安洋介さんとのインタビューで、高校のですね、推薦入学の時期が近いので、その高校の推薦入学に関するお話をお送りしようかと思っております。それでは早速インタビューの方をお送りいたしましょう。よろしくお願いいたします。ロイヤモンドのあなたの明日のために。今日のゲストは、2回目のご登場になります。電信ゼミの専務取締役中安洋介さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも2回目ということで、はい、ありがとうございます。雨の中来ていただいて。
とんでもございません。
今日はですね、はい、私も非常に気になっていることがありまして、
はい、
今の推薦入試ってどんな状況になってるんですか。はい、主に高校かな、高校に推薦入試、ちょっとお話をお伺いしたいんですけど、
はい、高校入試ということですね。はいはいはい、私もやはり東京でやってますので、はい、東京の例でしかちょっとお話ができないんですけど、はい、大きく分けて、はい、私立高校と都立の推薦入試と、都立高校の推薦入試というのがございます。はいはい、でまず私立高校の推薦入試は、はいはい、もう、簡単に言うとですね、もう通知表内申で、はい、全部決まります。
ああ、なるほどですね。
はい、逆に2学期にですね、2学期の通知表が、12月の第1週ぐらいにはもう、出されるんですが、それによってですね、各高校、例えばじゃあ、ロイさんがですね、
はいはい、
じゃあ、この A 高校、ね、私立の A 高校に行きたいと、はい、その時にはじゃあオール4あれば、推薦で、はい、入れてあげますよということに、が発表も基準が発表されてるんですが、ただそこに1個足りないとか2個足りないとかですね、はい、その時にどうするかということで、うん、各中学校の、先生と、ご家族がですね、はい、話し合って、で例えばそこで、生徒会長やってました、
はい、
例えば英検の資格を持ってます、
うんうんうん、
まあそれがなくても例えばですね、部活動で部長として頑張ってました、はい、都大会レベルで活躍します、そういうことがあれば、はい、まあ、最後おまけでプラス1プラス2で基準をクリアして、
なるほど、
ギリギリセーフで、もう12月の15日に内定が出ます。
あ、そうなんですか。あ、
まあ、ですので逆に言うとですね、はい、もう中学校の先生方とも、うん、高校の先生方もですね、もう12月の段階で、うん、もう、まあ、なんて確約というかですね、はい、手を握ってますので、もう必ずもう先生、あの中学校を通して、うん、はい、進めなければいけないですね。
なるほどですね、
はい、
うん、でもう一つの片方の方、
はい、片方のは都立高校なんですが、はい、都立高校の推薦入試、
はい、
まあ、あの他の都道府県でも、推薦入試やってると思いますが、はい、あの実は20年ほど前から、あの推薦入試は導入されたんですね、はい、ただ、正直申し上げると、はい、通知表だけでほぼ決まってですね、はい、一応面接や作文などもあるんですが、はい、まあ、ちょっと形だけかなっていう印象がありました、うん、ただ東京都の場合は、はい、もう4年前ですかね、うん、それだとちょっと不公平じゃないかと、うん、もっと魅力、ね、がある、まあ、生徒さんに、ね、来てほしいということで、はい、従来の、通知表の割合を5割まで下げて、はい、それ残り5割をですね、
はい、
個人面接と、はい、作文と、はい、作文または小論文と、はい、集団討論、
集団討論、
はい、で、で、評価しますという形に変えられました。
なるほど。
これによってですね、実は面白いことが分かってきまして、まあ、例えば、はい、またごめんなさい、ロイさんがですね、はいはい、じゃあ都立高校で、うん、まあ、オール4ぐらいのレベルのところに行きたいと、
はい、
ただしちょっと通知表的にはオール 3.5 ぐらい、はい、なのでちょっと不利なんですよね、はい、持ち点としては、ただ、ロイさんがですね、はい、持ち前の明るさと、
はい、
あとトーク力 と、あの文章作文能力でですね、はいはい、頑張って逆転する子が出てきたんですよ。これはあの正直言うと、あの東京都教育委員会は発表してませんが、私のやっぱ肌感覚で言うと、おそらく各都立高校で 2,3 割、要するに推薦入試の合格者の 2,3 割は逆転してるじゃないかという、まあ、あの私どもの足で稼いだ情報なんですけど、はい、という気はします。
その中でちょっと気になったのは集団討論です、
はい、
その集団討論ってどういうことをやられるの。
あ、はい、ま、あのリスナーの方で、もう社会人の方はご経験あるかもしれませんが、あのいわゆる就職活動の際にですね、うん、はい、あの面接官が一人二人いて、
うん、
それで、ま、生徒、はい、学生がですね6人いて、でその中で30分間与えられたテーマについて、じゃあ、これを、あなたたちで30分話し合って、うんうんうん、頑張って結論を出してくださいと、
うんうん、
まあ、出なくてもいいんですけど、はい、ただその時にいかにね、そう、まあ、建設的な意見を出せるか、
はい、なるほど、
はい、あと、まあ、あのチームワークでね、まあ、いい方向に持っていけるか、はい、っていうところを採点しているようですね。
あ、経験ありますね。ちょっと振り返り、自分のその経験を振り返ってみると、まあ、高校の入試とか推薦入試じゃないけれども、はい、会社の入試なんかありました。面接が終わった後に、はい、そのこの広い部屋に集まって、
はい、
で、グループ討論っていうのかな、
はい、そうです、そうです、
あ、それですね、
はい、
あ、なるほど、それを始めたんですか。
まあ、例えばですね、はい、テーマとして、うん、この、まあ、4年ぐらいで私が覚えているのは、はい、うん、一つは、やはり東京オリンピック、
東京オリンピック、
はい、今東京都としてはね、うんうん、もう
使えてますね、
はい、全力で、準備してますので、はい、となると東京オリンピックの時に、はい、あなたは、あなたたちは高校生としてボランティアを、
はい、
することになりました、
はい、
では外国のお客様をどうやってもてなしたらよろしいですか、
うんうんうん、
じゃあそれを具体的に30分で、考えてください。これが多いですね。
そうやって一人一人こう述べるチャンスが得られるんですか。
はい、ありますが、ただそこもですね、やはり高校、その都立高校によって違って、生徒たちだけで司会を決めて30分間話させるっていうところもありますし、さすがにそれだとね、あの話が進まないので、はいはい、まあ、あの先生方が、まあ、司会役をやって、はい、まあ、順番に当てていくっていう形もあります。
話せる生徒っていらっしゃるんですか。
いや、無理ですね。これはちょっと練習が必要です。
ですよね、
はい、私たちだってね、いきなりじゃあ振られたら、やっぱりドギマギしますから。
ですよね、
はい、
ちょっとそれはどこまで、どう生徒さんたちが、まあ、いくら訓練したとしてもどこまで話せるのかなっていうのがありますよね、
は そうですね、うん、特にですねちょっと今までの私の経験でいくと、はいはい、まあ、子どもたちから聞いたことだと、やはり本番にですね、はい、喧嘩しちゃったと。
ああ、なるほど、ありそう、ありそう。
他のことですね、はいはいはい、私はこれに賛成です、いや、こっち反対です、うん、となると結局水かけ論で終わっちゃってですね、そのチーム全員落ちたと。
あ、そんなこともあるんですか。
そういうこともあったみたいですね。
へ、うん、全員っていうのはちょっと極端だな。
まあ、その中でも、まあ、うまく頑張って取り、ね、取りまとめてた子はもしかしたら受かったかもしれませんけど、ただしチームとしてその6人チームの評価としてはちょっとやはり低くなったんじゃないでしょうか ね、
なるほどね。そういうこともあるわけですね、
はい、
そうか、まあ、何十人ぐらいいて、はい、で小さい人数で少人数でこう分けられてやる、はい、大人数ではないわけですね、
はい、
そこら辺もちょっとありますね、
はい、
意味はね。ただなるほどね。
ただ逆に言うとですね、はい、そこは東京都教育委員会も、はい、配慮してまして、集団討論の後に個人面接をやるんですよ、
うん、なるほど、なるほど。
その5、6人の中ではなかなか意見を言えなかった、まあね、隣の方に気を使ってとかもあるかもしれませんし、うん、まとまらなかったらあるかもしれません、うん、ただその次の日2日目にですね、うん、に個人面接で10分間、1対1で、まあ、話を面接官聞いてくださりますし、はい、その時も集団討論の面接官と個人面接の面接官は基本的に同じ方がやるっていうルールになってるそうですね。ですので昨日君ね、なかなか話せなかったみたいだけど本当はどうだったのって言った時、うん、いや実は私ちょっと、気遅れしてしまいましてっていう風なところで、まあ、救済措置があるということも伺っています。
いやでもまあなんか想像した以上に人間味のあるというか人を見るというか、はい、いうのがあるんだなというふうに感じましたね。
そうですね、
そうあってほしいなっていうところが、うん、なんか今日のお話でインタビューで分かったので安心したような気が
ただまあ大変ですよ ね、 ね、高校の先生方もペーパーテストとはまた違った意味で、うん、まあ、人を見るとか ね、 ね、生徒たちを伸ばすっていう、まあ能力が必要なのかなと思います、
うん、そういうための練習というか電子ゼミさんでもなんか講座があるんですか。
あ、はい、そうですね、やはり生徒や保護者の方々からですね、まあ、毎年やってくださいということがありますし、はい、で特にその4年前に大きくこの推薦主の方変わりましたので、私どもも研究して今やっておりますね、はい、ただ私ども手探りの状態でやってたところにですね、たまたま実はうちの塾がですね、はい、長くやってる取り柄でですね、はい、ある都立高校さんの外部役員を、はい、ずっとやらせていただいてます。
あ、そうなんですか、
う
ん、
もう15年前ぐらいですか。で今それがどんどん増えてきて、今、確か6校外部役員やらせていただいてるんですね。私もそのうち2校持ってるんですが、となると、元、副校長だった、はい、先生が引退なさって、実は東京都のですね、あるところで、まあ、ボランティアとして、その推薦入試の練習をしているっていうことを、キャッチしまして、そこに私修行に行きました。あ、5年前ね。
素晴らしい。
5年前修行的なノウハウを盗んできてですね、それを今まあ、うちの方で、はい、後輩たちと一緒に、はい、まあ、毎年毎年レベルアップして教えてるっていう形
です。心強いですね、電信ゼミさんね。ぜひね、そういうことも含めて相談ね、受けていただければ幸いなんですけど、
はい、
ご連絡したら相談とか受けてもらえますか。
あ、もちろんロイさんのご紹介から
、そういうことでいろいろお話をしていただきありがとうございます、
はい、
今日のゲストは電信ゼミの専務取締役中安陽介さんでした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
はい、そのわけでお送りしましたけどもね、今時といいますかこの時期推薦テストってあるんですね。私は受けたことないんですけども、その集団こうなんていうんでしょうね、会議みたいなスピーチというか討論というかそういったものがあるということで、まあ、私にとってはなんかいい傾向に思いますね。こういうことをどんどんやってほしいなと思います。はい、そんなわけで、まあ、今年も頑張っていこうかなと思っております。どうかね皆さん番組聞いてください。よろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。ロイヤモトのあなたの明日のために、この番組はバイオスタンダード社、そしてネットウェーブ TV.com のサポートでお送りいたしました。お相手は私イントロデューサーロイヤモトでした。では皆さんおやすみなさい。